2006年5月から大体10年やってます。しか
もお前ブルノ
リーゼルライ
さあ、いうことで4月から新体制になってディレクターが三浦にまた戻りました。 B 祭、4月からですね、まあ、今までディレクターの香川とブルーンさんのスケジュールの相性が悪かったので4月から三浦とですね話し合いまして、火曜日の夜だったらブルーンさんも比較的都合が合うということで今4月9日火曜日、前回の B 祭の収録から中2日でお送りしておるわけなんですけれども、僕も悪いですよ。次回の B さんの収録この日ねっていう連絡のメールを昨日になって明日よろしくねっつって回すっていうのは僕も悪いとは思うんですけども、火曜の夜都合がいいって言ったブルーさんから連絡ないんですよ。本場さんは、すいません、明日はちょっと NG ですっていうメールが来たんですけど、ブルーさん一切音沙汰ないっていう。また石川ちゃん一人っていうですね。何なんですかね、このバッドコミュニケーションぶりは。いうことで、またですね、今週も石川ちゃん一人でお送りしていくわけなんですけど、まあ、もしかしたらですね、一応ブルーさん火曜日の夜大体都合いいって話なんで、来週ぐらいからですね、また3人揃ってできるのかなっていうところなんですけれども。まあね、本当、まあ、この前は三浦に軽く説教っていうか、もういつまでも俺が昔の俺だと思うなよっていう話で、まあ、石川ちゃんはですね、この三浦が番組を離れていた半年の間にデビットカードを持ち失笑するんじゃないよ三浦。ね、まあ三浦がいた頃ももうそうだと思うけど、ガラケーと見せかけたアンドロイド搭載の、携帯を使ってるわけなんですけど、デビットカードっていうのは三浦君分かってる、これは仕組みは大体分かってる。まあまあ、貯金の口座に残ってる額はカードで使えますよっていう。だから俺の場合はまあ別に限度額みたいのがあるわけじゃないんだけど、デビットカードの口座にはもう50万円以上は絶対残さないっていう。もし何か落としたりして盗まれても、まあ、でかいけど金額としては、もう50万しか使われなければ、まあいいじゃんっていうところで、50万しか残さないみたいなことにルールにして使ってるわけなんですけれども、普通のクレジットカードもそうかもしれませんが、石川ちゃんが使ってるデビットカードの場合、使うとすぐ俺のこのご自慢の携帯の方にですね、通知が来るようになってるわけですよ。で、ご利用がありました、おいくら使われましたよみたいな感じの、連絡が来るようになってるわけなんですけれども、これがですね、3月の中旬ぐらいまで、明らかな日付で言うと、3月の16日までは、まあ、三菱 UFJ なんですけども、三菱石川明人様と、三菱 UFJ ビザデビットをご利用いただきましてありがとうございますと、ご利用がありましたので連絡いたします。なお、公共料金や携帯電話料金と、定期的な引き落としの場合、加盟店の売上データ処理のタイミングで引き落とされます。ご利用明細はリンク先でご覧ください、みたいなメールだったんですけど、なぜか、3月17日から利用金額と利用先まではっきりとこのメールで明示されるようになったんですよ。で、まあ、ぶっちゃけな話、ご利用がありましたのでご連絡いたしますまでのところしか、まず、スマホじゃないんで、ガラケーなんで画面が小さいじゃないですか。だから、ご利用いたしますってとこ、までが初めの一画面で見られるんで、それだけしかチェックしてなかったんですけど、どうやら、今、このさっきチェックした3月17日から利用先と金額まで出るようになってたんですよ。で、それ気づかずにいたんですけども、昨日でしたかね、一昨日でしたかね。まあ、大体利用するとすぐ数秒後にはもう携帯に連絡が来るようになってるんですけども、朝起きたら、なんか、利用されましたみたいなメールが届いてて、ちょっと待って、どういうことと。別に俺夜中利用してないし、なんでかなと思ったら、なんだっけな。 このですね、これか、これ朝の9時1分ですよ、9時1分にメール来てまして、ご利用がありましたのでご連絡いたしますっていうメールがあって、俺使ってねえし何なのと思ったら、ご利用金額400円、400円で、こう俺正直言うと通販とかもあんまやんないし、よほどの時じゃないとやんない。それこそ例えばですけど小道具買ったりする時にしか使わないのに、ご利用先 amazon.co.jp ですってなってて、えマジかよと思って、あ俺これ騙されてんなと詐欺にあったんじゃねえかな400円でで、と思って、こうアマゾンって400円ってどういうことと思って調べてたら、俺知らない間にアマゾンプライム入っちゃってたってでアマゾン400円みたいに調べたらアマゾンプライムの月額と同じなのよ。で確かに言われてみればっていう記憶で、3月1ヶ月ぐらい前に何かを買った時にとにかく急がなきゃいけないので、アマゾンお急ぎ便をお試しで使いませんかみたいなのが出てきて使っちゃったわけですよ。俺はアマゾンプライムに契約する件がさらさらなかったんですけれどもほっといたら勝手に契約してんのねで確認してないけど多分そうですよ、400円なんてことはアマゾンの多分そのプライムの手数料でしょ、きっとぴったりの金額ですし、どうするどうする、アマゾンプライムにしかし今入っちゃってんだけど、これ正直さ興味はあった、アマゾンプライムでいろんなの見れますよっていうの興味あったし、え三浦は入ってる、アマゾンプライム入ってる、たださ俺そこまで動画とか見ないのよ、うん、見るのはだから相棒をあのちょっと違法アップロードサイトの方で相棒を見たりとかだし、あたまにその違法動画アップロードサイトを見て、たまにアメトークを見るぐらいしかけしからんなって思いながら見ないんだけど、このアマゾンプライム月額400円どうしたらいいと思う？おい、三浦は、ネットのその動画系に関しては他に何入ってる？動画系は、ネットフリックスとか入ってる？アマゾンだけ？動画どんぐらい見る？
YouTube でしか見ないです。
YouTube でしか見ない。え、アマゾンプライムは？
アマゾンプライムは、
はい。何のために？
AD 業務として。
AD 業務、だから音を落としたりとか、とか。音源とか、
すぐ届きたい時とか、
あ CD とかすぐ欲しいとかの時のため、えプライム見てない？
見てない
です。いや俺そしたらさ、その三浦と違ってさ、すぐ欲しいってこともまあめったにないわけよ。これもう解約した方がいいかな1ヶ月。でもさ、いやそれこそあれよ、ニコ動とかのプレミアム会員とかもそういう商売だったわけですよ。一度登録しちゃう、例えばだけど俺がやってる番組で言ったら、例えばビジュアル系マウントね、アリスナインの番組がプレミアム会員でいい、落ちない回線で見たいっつって言って入るじゃん。で一回入っちゃうと、なんだかんだでそういう年、月額いくらのやつってなんだかんだで1年ぐらい気づかないんだってそれがニコ動の商売だったわけですよなんだかんだで1年ぐらい会員で居続けちゃうっていうのがあるわけじゃないですか。で言うと、このアマゾンプライムだって手打つんならもう今すぐにでも解約した方しないと、多分ずるずる2ヶ月目いっちゃうわけじゃないですか。マジで一回も動画見たことない、アマゾンプライム。
いや、ないことはない。
ないことはない。
俺も、
うん、
そんなに映画とか集中して見れない人なんで、
うんうん、
映画館とかじゃないと見れない
映画館とかじゃないと見れない。ああ、いやマジでさ、今このアマゾンプライム問題入っちゃったからには見た方がいいのかなと思いつつ、どうしようかすげえ迷ってんだけど、リスナーのみんなどう思うっていうリスナーのみんなどう思うっていうところで、ちょっとまあじゃあまずアマゾンプライム、あでもそれで言うと その動画を見るっていうところに対しての下地は今なくはないのよ。今までは前もちょっと話したけど、まあ、古いサーフェス、あのオンボロのもう初期一番初期のサーフェスを、あの家で使うデスクトップ用の PC として使ってたわけですよ。あのモニターにちゃんとつないで。なんですけど、最近の使い方としては、まあ、デスクトップのパソコンとしてはもうほぼ使わずにタブレットとして、まあ、なんつうの、キーボードから取り外して、例えばですけど飯食いながら、一番だからこの半年間幸せだったのは木曜の朝ですよね。新内さんのオールナイト終わりで、もう早々にアップロードされてる相棒の最新作を違法動画アップロードサイトにアップロードされてる、早々にアップロードしてくれてる、相棒をそう、タブレットで見ながらご飯を食べるTVer 、ただもう、もうすぐに違法アップロードしてくれるからさでもさ、相棒最終回の2時間スペシャルとかは多分ね、容量が重いんだろうね。いつもの時間にアップロードされてなくてイライラすることもあったなんかそれとかの見方とか、あとは寝る前とかにちょっとまあ一発しころうかなみたいな時にちょっと名前変わりましたけど、 DMM をこうベッドで見ながら、タブレットで見ながらしこって寝るみたいな感じのことができるようになったから、なんなら動画を見るっていうことに関して言うと、昔よりはこうお手軽に見られるようになってるんですよ、環境としては。そこで Amazon プライム行くか行かないかですよね。リスナーのみんなは Amazon プライム今おすすめどういうのあんのっていうのを、今でもどうなんだろうね、会員っていうかさ、そのなんつうの、いわゆる動画サイト、そういう有料の動画サイトに入ってる人の割合ってどんぐらいなんだろうね。もうそれこそさ、地上波見ないなんて人もいるわけじゃん。どうなんだろう、どう、
お金も落としたがらないじゃないですか。
お金も落としたがらないよね。それこそまあ違法動画アップロードサイトで見れちゃうわけじゃないですか。でもまあ Amazon とかだと Amazon でしか見られない番組とかもあるわけでしょ。それで言うとどうなのかってとこだよね。だからリスナーのみんなもうさ、石川ちゃんの偏った思考性がもう分かってるわけじゃん。俺が見たいものっつったら危ないでか、24、相棒、あと高校野球こんなもんだけですよ。こんなもんだけなんだけど、それでもアマゾンの会員を続けた方がいいかどうか、石川さん多分こんなの好きじゃないですか、石川さんみたいな感じのおすすめのコンテンツを欲しいのはある。あと思考性としてはね、やっぱね、ドキュメンタリー好きですよね、石川ちゃん。あ、何、三浦あるかな、アマゾンなんかおすすめの。かといって俺海外のドキュメンタリーみたいのって、あとよくさ、やっぱさ、あれなんだろうね、西川貴教とかもそうですけど、やっぱある程度の年齢いくと多分もう地上波のバラエティ番組とか見るのって疲れるんだよね、なんか。でよく言うけど、動物もののドキュメンタリーとかを見るとか、西川とかだと宇宙とかそういうのに見るっていうけど、俺まだその心境には至ってないのよ。なんつうの、もっと日本のドキュメンタリーで構わんやつ方なのよ。海外のもののドキュメンタリー、俺なんつうのかな、ドメスティックな人間だから、海外のドキュメンタリーでリアリティを感じられないんだよだから日本のドキュメンタリーとか見られるんだったらちょっと考えなくもない。うん、なのでちょっとアマゾンプライムで今おすすめの、まあそうね、まあバラエティとかも見なくもないし、ちょっとおすすめのコンテンツ、石川ちゃんにおすすめのコンテンツこんなんじゃねみたいな、あ、そうね、あと24が好きだったらこれもハマんじゃないですかみたいのとか。いやでもまずいよな、24と、あ、そういうのハマり始めると長えよな長えよな、ほんと。まあ、12時間24見続けたことあったかんな。まあ、ええわ。ちょっとまあ、こんなのおすすめじゃないですかっていうのがあったら、ちょっとですね、メールいただければというところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川、本間とブルーンがお休み。B サイドはライフ。
校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life
ということで、改めまして構成作家やってます石川人と申します。ということで、まあボランティアディレクターがですね三浦に変わりまして2回目ですけども、三浦君だいぶエコーのかけ方が分かってくるようになった。今までとは違いますから。あとはですね、まあ、香川もそれが得得できなかったんですけれども、何せこのオープニングテーマのこの BGM に関して言うと、テーマ曲に関して言うと、もうゴリゴリの民生機の MP3 プレイヤーから出してるんですよ。これはいろいろ事情があって、どうしてもこれだけに関しては民生機の MP3 プレイヤーから出さないと無理っていうところで出してるんですけども、これが民生機なんで、我々が放送で使ってるのと違って、なんつったんですかね、ちょっとボタンいいタイミングに押してもちょっと間が空くんですよ。なんつうの、動き出すまでちょい時間かかるんですよね。それをどれだけクッていいタイミングで出せるかっていうところがこれからの課題ですね。あとはディレクターが三浦になるにあたって、今まで香川の私物のパソコンから、まあ、ジングルだ CM だっていうのは出してたんですけども、まあこの先ね、三浦もいつこの仕事の都合とかいつまで、ノーゲラでねこの番組に関わってくれるかわからない、関われるかわかんないっていうところで、じゃあ香川のパソコンに入ってたデータを、移そうっていう話になるんですけども、その移し先としていろいろいろいろ比較検討した結果、コストパフォーマンスみたいなことも考えて、パソコンではなく、iPod Touch から出すことになったっていうことなんですけれども、今一旦、いろんなデータを香川のパソコンから三浦の私物のパソコンに移して、そこから iPod Touch に移そうとしてるんですけども、これがですね、とりあえずデータは音声データは、iPod Touch まで移ったんですけれども、三浦が使おうとしてるアプリとの相性が非常に悪いと。結局今のところですね、三浦の私物のパソコンから出してるっていう状況で、iPad だったらすんなり使えるんだけども、なんせコストパフォーマンス面を考えて iPod Touch で言うても一番新しいやつよ。でもさ、 iPod Touch の一番新しいやつってもう何年前のもんなんだろうね。下手すると5年とか。ただ使えるはずなんだよね。そう、アプリの説明書みたいなところを見ると iPod Touch でも動きますって書いてあるんだけど、どうもリンクしねえんだよな。いうところで、ちょっとこんな人もういないと思うけど、 iPod Touch 詳しいやついねえか。なんていうアプリで動かそうとしてんだっけ、S4PAD っていう、 S4PAD っていうアプリで動かそうとしてるんだけど、どうも動かねえと。
曲が入れられない。
だからアプリと連動しない。今、iPod Touch の iTunes のプレイリストまでには来てんだけど、iTunes とアプリが、S4PAD が連動しないと。S4PAD の
iTunes ボタン。
すぐ画面が戻る。これを解決できるやつを今探してます。もうね、凄腕のエンジニアを。でもどうすか三浦、マジで iPad なんかさ安いの出るっつってんじゃん。だったら iPad に変えてもいいけど、でも言うても3万ぐらいするらしいんだよね。コストパフォーマンス面だよな。だってこれ、この iPod、まあ、本間ちゃんの協力により7、8000円で落としてっからね。使い道がないっていう状況で、凄腕のエンジニアを、iPod を使いこなせる凄腕のエンジニアを、この、ね、令和の世に iPod Touch を使いこなせる凄腕のエンジニアを募集してます。
インサイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。 もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
世界海外に向けて配信中、石川
おま
ブルンの
B サイドライブ。
いうことで、まあまあまあまあ、なんかねえのかな。もっといいサンプラーが、そのオープニングテーマだけを別の MP3 やから出さなきゃいけないのもあれだよね。あまりに容量が大きいっていうのがまず一個ありつつ、プラスあれか、二つ同時に音が出せない。ああ、違うわ。オープニングテーマっていうのは、音量のレベルをある程度下げた上で、その中で俺やほんまやブルンが喋るっていうところで、まずそこで、オープニングテーマに関しては BGM のレベルまで音量落として再生しなきゃいけないんだけど、これを、まるっきり同じ iPod に入れてしてしまって、で、アプリの中で一緒に再生して、例えばですけど、オープニングテーマの中で、俺がなんか喋って、ファンファーレを打つみたいな。だから、一つのアプリから二つ同時に音を出すっていうことも、できればできるんだけど、その時に、アプリ自体に対して音量を調節してるので、なんつったらいいんだ、オープニングテーマとファンファーレの音量の大きさが同じじゃないとダメっていう。だから、説明すると、オープニングテーマは BG レベルなんだけど、どういうわけで、おめでとうございますと俺をマイテーマの中で言ったとして、そのファンファーレは、なんと BG レベルじゃなくて大きい音で出さなきゃいけないっていうので、音量の調節ができないっていうところで、オープニングテーマだけはどうしてもですね、違う、まあ、アプリなり MP3 やから出さなきゃいけないっていう状況なんですけども、なんかもっといいのねえのかな。でもまあダメか。なんかサンプラー1個買ったとしても、こう、オープニングテーマと、どう考えたって音量同じじゃないと出せないよな。一つの出し口。
2台あればいいはずなんです
よ。iPod Touch が、ね、2台あれば。うん。iPod Touch をでも2台も今買う必要あるかな。今のご時世に iPod Touch を2台買う必要性はあるかどうか。ないよね。まあまあ、いまだにあるんだって感じですよね。あと、リスナーからいらなくなった iPod Touch を募集するっていう。っていうのはありますよね。でもさ、俺も今回、あんまり、その、なんつうの、Apple 製品あんま使わねえから、わかんねえけど、わかんなかったんだけど、だって iPod Touch ってさ、なんつうの、若干機能が落ちてる iPhone みたいなもんなんでしょ？だってアプリとか使えるって俺知らなかったもん。だからさ、iPod Touch で、まあ、どこまでその使えるか分かんないけど、Google マップとかも使えるんでしょ？
通話機能がないぐらい。
通話機能がないぐらいで。まあ、いわゆる、だから LINE とかも使えちゃうんでしょ、多分。なかなかの機能じゃない？それ。だったらさ、俺、ガラケーと iPod Touch 持ってれば、そこそこな、なんつうの、スマホに近いことできない。
スマホでいいんじゃないですか。
そうだね。でもさ、まあ、仮にだよ。5年前に iPod Touch の、だから 6? だから最新のものが出たとして、5年前ってさ、LINE とかってみんな使ってたかな？使い始めぐらい。でも今ほどバリバリじゃないでしょ、また多分5年前だったら、まあだいぶ使い出したなぐらいでしょ。っていうと iPod Touch で LINE ができることってさ、バレてないかな、いろんな人に。iPod Touch もちょっと、じゃあ LINE できるじゃないですかって言われる。まあ、なんなら俺のこの携帯でもできんだけど、LINE。iPod Touch を持つことによって、じゃあ LINE できるんじゃないですかって気づく人ってどんぐらいいんだろうな。
いや、結 構多いと思いますよ。
結構多い。あ、俺だって正直本当に iPod Touch ってそんな便利だとは知らなかったからさ、単純に俺は音が再生できるってことしか考えてなかったんだけど、いろんなアプリ使えるんでしょ。うん、なん、うん、そりゃでもそうな、そりゃ iPhone の方がええわな。電話もできんだもんっていう。え、でもさ、これでさ、LINE 通話もできるわけでしょ、多分。通話ができない。あ、マイクがないか。
そういうことだと思うんですね。
これでよくねって考え方もあるよね。なんなら極論で言うと。それこそ、ガラケーで電話はするから、それでよくねっていう考え方は出てくるよね。
うん、ただ、Wi-Fi がない限りは入る。
そうね。そうか。SIM がないのか。うん、そうか。でもまあ、Wi-Fi なんて日本遅くれば大体あるじゃん。だって、うちの中でもあるし。自分家でもあるし、いや、どうなの、 iPod Touch うまく活用してるやつもいるのかな、リスナーの中には。可能性としてはあるよね。
iPad として活用してる人いると思うんですかね。
iPad として、うん、 iPad の代わりとして、メイン機ではないってことか。どこまでできんの。iPod Touch で
これ今実はクラッシュした
クラッシュした。三浦君、この前買ったばっかりだよ。もう壊すって君。画面がつかない。
うん。インターネットつながなきゃいけないんですけど、
つなげられないから。ああ、なるほど。ちょっと、分かった。じゃあ、これも募集するよ。リスナーのみんなからの iPod Touch の使い道の未来。未来ねえか。
先を見てです
か。しかし iPod Touch って実はここまでできますよっていうのの、だって三浦もさ、基本的にあんま Mac 系使わないでしょ、うん、っていうことはこの iPod Touch の可能性に関して三浦も知らないわけじゃん。
ウォークマンですかね、私。
ああ、ウォークマン。三浦さんはiPhone でもないし、ソニーのウォークマンを使ってるっていう、ハイレゾのウォークマンを使って、生意気にアイドルの曲しか聴かねえのに、ハイレゾのハイレゾウォークマンしか、クラシックとか聞くわけじゃないのに、エビ中だろ三浦が好きなの、エビ中の音源を聴くためにハイゼルのハイレゾのウォークマンを買ってるっていう、これまたちょっと訳わかんねえんだけど、俺に言わせると。だからちょっと iPod タッチだったらここまでできますせっていうのもあったら、ちょっと凄腕のエンジニアの皆さん姿勢にいらっしゃる、凄腕のエンジニアの皆さんに、ちょっと iPod Touch の可能性っていうのを懸命に書いて、教えていただければという感じですので、bi4@bside.jp、bi4@bside.jp まで送ってちょうだいと。
石川、
ほんま、
ブルンの、
B-Side Your Life。